1975年6月、東京のある映画館の前に一枚のポスターが貼られていました。そこに書かれていた主演女優の名前は五十嵐純子。2年前までその人は別の名前で呼ばれていました。そしてその別の名前は、ある週刊誌の記事の後で少しずつ紙面から消えていきました。1975年6月21日土曜日の午前中のことでした。そのポスターの前に一人の若い女性が立っていました。サングラスも帽子も身につけていませんでした。初夏の日差しがアスファルトから白く照り返していました。その女性こそポスターに写っている本人、22歳の五十嵐純子さん、その人でした。2年前彼女は二十歳で芸能界を引退していました。テレビの人気番組もレコードもグラビアの仕事もすべて手放していました。そしてこの映画の主演の座は誰かから与えられたものではありませんでした。彼女が自分の足で映画会社を訪ね、自分の口で売り込んで手に入れたものでした。引退した女優が自分で仕事を取りに行く、当時の芸能界でそんな話はほとんど聞いたことがありませんでした。名前は誰かに与えられるもの、長い間彼女はそう思っていました。これは五十嵐純子さんが73年の生涯で3つの名前を生きた物語です。なぜ彼女は最後の名前だけを自分の意思で選んだのでしょうか。物語は今から74年前に遡ります。なぜ二十歳の彼女は一言も弁解をしないまま芸能界を去ったのでしょうか。なぜ2年間誰の前にも姿を見せなかった彼女が、ある日突然自分から映画会社の扉を叩いたのでしょうか。そしてなぜ彼女はそこまでして取り戻した女優という仕事をわずか2年後に自分の手で閉じてしまったのでしょうか。2026年4月28日、五十嵐純子さんは73歳で亡くなりました。病名は最後まで公表されませんでした。通夜も告別式も近親者だけで静かに行われました。多くの新聞は彼女のことをこう書きました。俳優中村雅俊さんの妻、五十嵐純子さん、と。確かにそれも本当のことです。けれども、その49年間が始まるよりも前に、彼女にはもう一つの人生がありました。誰にも助けてもらえないまま、自分の名前を自分で取り戻した数年間です。これは三つの名前を生きた一人の女性の物語です。それではここで一度だけ時を先に進めてみましょう。1976年4月、彼女が23歳になった年のことです。ある雑誌が彼女の告白記事を掲載しました。その見出しにはこう書かれていました。純粋な少女時代、そして虚飾に満ちた過去から自分を取り戻すまで。自分を取り戻す。23歳の女性がそういう言葉を使うためには、その前に何を失っていなければならないのでしょうか。話を1952年に戻します。その答えを知るためには、埼玉県浦和市まで遡る必要があります。
1952年9月20日、埼玉県浦和市、岸町で一人の女の子が生まれました。名前は五十嵐純子。これが彼女の最初の名前でした。そしてこの名前は73年後、
彼女が最後に選び直すことになる名前でもありました。両親は岸町で電気店を営んでいました。後にはレコードの販売も手掛けるようになります。純子さんはその家の長女として育ちました。家の中にはいつも音がありました。修理を待つラジオの音、試しにかけられるレコードの音、戦後の日本が少しずつ豊かになっていくその音でした。裕福な家というわけではありませんでした。けれども貧しさに押しつぶされる家でもありませんでした。1952年という年がどういう年だったかを少しだけ思い出してみてください。日本が占領から解放され再び独立国に戻った年です。町にはまだ焼け跡の記憶が残っていました。けれども人々はもう前を向き始めていました。テレビ放送が始まるのはその翌年のことです。つまり純子さんはテレビというものが日本に生まれるちょうど1年前に生まれた女の子でした。そして18年後、彼女はそのテレビの中に立つことになります。長女という立場について少しだけ触れておきます。昭和のあの時代、長女という言葉には責任という意味が含まれていました。下の子の面倒を見ること、親の手伝いをすること、わがままを後回しにすること、純子さんがどこまでそれを求められていたのかはわかりません。ただ後の彼女の人生を見ていくと一つのことに気づきます。彼女は困った時に誰かに助けを求めるということをほとんどしない人でした。幼い頃の純子さんの夢は女優ではありませんでした。歌手でもモデルでもありませんでした。花屋さんになることでした。このことを彼女は大人になってからも何度か口にしています。そしてその夢を彼女は40年以上もの間心の奥にしまい続けることになります。純子さんは東京の川村高等学校に進学しました。女子だけの規律の厳しい学校でした。同級生には後にタレントとして活躍する海老名みどりさんがいます。海老名さんは後にこう証言しています。五十嵐さんは開校以来一番の美人だと評判だったと。美しさはその年頃の少女にとって必ずしも味方ではありません。見られることは選ばれることであると同時に値踏みされることでもあるからです。1969年の夏、17歳の時でした。純子さんは家を出ます。高校も中退しました。なぜ家を出たのか、その理由を彼女は生涯詳しくは語っていません。17歳の少女が東京で一人で生きていくにはお金が必要でした。住む場所も必要でした。高校を辞めた彼女には頼れる肩書きが何一つありませんでした。あるのは周囲が口を揃えて認めたその容姿だけでした。そして1969年の東京で17歳の少女の容姿を一番高く買う場所は決まっていました。彼女は銀座のクラブ特大寺でアルバイトをします。期間は1週間だけでした。たったの7日間です。18歳にもなっていませんでした。その7日間に彼女が何を見て何を思ったのか、彼女は生涯一度も詳しく語っていません。そのわずか1週間が後に彼女の人生を丸ごと一度壊すことになります。けれどもこの時の彼女はそんなことを知るはずもありませんでした。その店で彼女は一人の男性と出会います。 芸能プロデューサーの上條秀夫さんでした。ただし、この時、彼女はすぐには芸能界に入りませんでした。
1970年の秋、18歳の誕生日を過ぎた頃のことです。
純子さんは、東映の東京撮影所に遊びに行きました。そこで偶然、上條さんと再会します。これがきっかけでした。彼女は芸能界に入ることになります。そして事務所は彼女に一つの名前を用意しました。五十嵐純。純子ではなく、ひらがなの純です。清らかで軽やかで少女らしい響き。その名前を彼女が考えたわけではありませんでした。名前は誰かに与えられるもの。18歳の彼女はそれを当たり前のこととして受け取りました。ここでもう一人この物語に欠かせない人物を先に紹介させてください。名前は加瀬純子さん。1933年、北海道札幌市に生まれた女性です。10代の半ばで北海道の名だたる展覧会に次々と入選し、天才少女画家と呼ばれました。絵だけではなく、文章の才能にも恵まれていたと言われています。けれども、1952年1月、彼女は冬の阿寒で、18年の生涯を閉じました。雪の中からその姿が見つかったのは、3ヶ月ほど後のことです。1952年、五十嵐純子さんがこの世に生まれたその年でした。一人の少女が雪の中で消えた年に、もう一人の少女が浦和で生まれたのです。二人はまだ出会っていません。いえ、生きている間に出会うことはありませんでした。けれども、23年後、五十嵐純子さんはこの加瀬純子さんを演じることになります。もしこの物語をもう少し聞いていただけるなら、画面の下にある小さないいねの印をそっと残していただけませんでしょうか。それが五十嵐純子さんの物語をもっと多くの方に届ける力になります。それでは彼女が最初の名前を手放した時代に入っていきます。
1970年、TBS の番組、日曜8時、笑っていただきますに、一人の新人が現れました。五十嵐純、17歳。いえ、正確には18歳になったばかりでした。当時のテレビは、まだ家族全員で見るものでした。一家に一台。夕食の後、今のテレビの前に祖父母も両親も子供たちも並んで座っていました。チャンネルはダイヤルを手で回して変えるものでした。その画面の中で彼女は笑っていました。お茶の間のアイドルという言葉があります。今の時代にはもうほとんど使われなくなった言葉です。それは劇場やスタジアムで熱狂される存在ではなく、日本中の家庭の夕食の風景の中にいる存在という意味でした。五十嵐純さんはまさにそういう人でした。ただし、彼女が入っていった世界は決して優しい場所ではありませんでした。1970年前後の芸能界には独特の空気が流れていました。夜の銀座と映画の世界とが地続きだった時代です。彼女を芸能界に導いた上條秀夫さんの事務所もその空気の中にありました。当時の週刊誌の記事を読むとそのことははっきりとわかります。つまり17歳の夏の一週間は彼女一人の秘密ではなかったのです。その世界にいる人たちは皆知っていました。知っていて
黙っていました。いつでもかける状態のまま置いておいたのです。翌1971年に入ると、彼女の写真は芸能各紙のグラビアに引っ張りだこになります。清らかな美貌のアイドル。雑誌は彼女のことをそう書きました。同じ年の6月、彼女はレコードデビューも果たします。ユニオンレコードから発売された幸せの行方という曲でした。同じ1年の10月には小さな初恋。その中に少し変わった一枚があります。ひとりぼっちの歌という作品です。これは歌ではありませんでした。彼女自身が書いた詩を彼女自身が朗読したものでした。作詞の欄には五十嵐淳と彼女の名前が入っています。19歳の少女が一人ぼっちという言葉を選び、それを自分の声で読み上げた。その事実だけがレコードの溝の中に今も残っています。事務所が用意した名前で彼女は自分の言葉を話していたのです。当時の人気を測る一つの物差しがありました。ブロマイドの売り上げです。駅前の店で少年少女が少ないお小遣いを握りしめて買っていくあの一枚の写真です。五十嵐淳さんは1971年と1972年、その売り上げのベスト10に名前を連ねています。特に1972年は女性の2位でした。日本中の無数の学生カバンの中に彼女の写真が入っていたということになります。1972年からはベスト30歌謡曲という音楽番組の司会も務めるようになります。相手は名司会者として知られた相川欽也さんでした。歌謡曲の全盛期です。彼女は毎週その時代のヒット曲を日本中に紹介する側に立っていました。この頃、同じ事務所にはまだ10代の西城秀樹さんがいました。西城さんは後にあるインタビューでこんなことを話しています。自分のサインは同じ事務所にいた五十嵐淳子さんが考えてくれたものだ、と。紙の上に他人の名前を美しく形作ってあげる。彼女はそういうことができる人でした。自分の名前は他人につけられたのに。1971年から1972年にかけて、彼女は間違いなく時代の真ん中にいました。雑誌の表紙、ブロマイド、レコード、テレビの司会。19歳と20歳のたった2年間です。けれども、その2年間に彼女の顔を見なかった日本人はほとんどいなかったはずです。もし、この物語をご覧になっている方の中に、あの時代を学生として過ごした方がいらっしゃるなら、きっと覚えていらっしゃると思います。長い髪、白いブラウス、少しだけはにかんだ笑顔。それが五十嵐淳という名前のすべてでした。すべてが順調に見えました。けれども、1971年12月2日、ある週刊誌が一本の記事を載せます。見出しには彼女の名前と銀座という三田文字が並んでいました。19歳の彼女がかつて銀座のクラブで働いていたという内容でした。実際には17歳の夏の1週間のアルバイトです。けれども記事はそこまでは書きませんでした。しかしこの時はまだ誰も知りませんでした。このたった一本の記事から始まる沈黙が1年半の間彼女を追い続けることを。
記事が出た後、彼女は何も言いませんでした。
否定も
しませんでした。説明もしませんでした。仕事は続けました。グラビアの撮影にも、テレビの生放送にも、いつもの時間に、いつものように現れました。1972年のブロマイド売上、女性2位という数字は、この時期のものです。つまり彼女は、記事が出た後も、まだ日本中に愛されていました。けれども、愛と噂は、同じ場所に同時に存在することができます。画面の中で笑う女、写真の中で微笑む女、雑誌の表紙になる女、司会の台本をきちんと覚えてくる女、後輩のサインをきれいに考えてあげる女、その女が控え室に戻ったとき、周りの声が少しだけ小さくなる。そういう一年半でした。当時の週刊誌には大きな力がありました。インターネットはありません。反論する場所もありません。書かれた側が自分の言葉を届ける手段は事実上ゼロでした。そして読者は一週間ごとにその記事を今や電車の中で読みます。19歳の少女にはそれを読める方法が何一つありませんでした。それでも彼女は仕事を続けました。1972年からは音楽番組の司会も始めています。毎週笑顔でその週のヒット曲を紹介しました。歌手の名前を丁寧に読み上げました。自分の名前がどんな風に書かれているかを知りながら。1973年4月、五十嵐潤さんは正式に芸能界を引退しました。二十歳でした。引退の理由について、彼女が長い言葉を残した記録は見つかっていません。会見も開かれませんでした。司会の椅子も、レコードの契約も、グラビアの仕事も、すべて置いていきました。事務所が与えた五十嵐潤という名前も、そこに置いていきました。記事が出ました。彼女は黙りました。仕事を続けました。そして二十歳で消えました。そこから2年間、彼女の名前はどの雑誌にもどの新聞にも出てきません。テレビにも映りません。二十歳から22歳まで、普通の若い女性であれば大学に通い、友人と笑い、恋をしている年頃です。彼女がその2年間をどこで、どのように過ごしたのか、詳しいことはほとんど分かっていません。記録が残っていないのです。芸能人にとって記録が残らないということの意味を少し考えてみてください。雑誌に載らない。新聞に出ない。テレビにも映らない。かつて日本中の学生カバンに写真が入っていた人がどこにもいなくなる。19歳の時、彼女の名前は勝手に書かれました。21歳の時、彼女の名前はどこにも書かれなくなりました。どちらの状態も彼女が選んだものではありませんでした。分かっているのは、後に彼女自身が語ったたった一つの言葉だけです。芸能界には友達もなく、もうこのまま引退でいいと思っていた。彼女は そう語っています。友達もなく、この5文字が二十歳の彼女が置かれていた場所をすべて説明しています。守ってくれる人もいませんでした。弁明してくれる人もいませんでした。その代わりに噂だけが彼女の名前の周りに残りました。
1973年の日本を思い出してみてください。高度経済成長が終わりに近づいていました。町にはまだ今よりずっと強い世間というものがありました。若い女性に求められたのは清らかであることでした。清らかであると周囲に思わせることでした。一度そこから外れたとみなされた女性が戻ってくる道はほとんど用意されていませんでした。彼女はそれを二十歳で知りました。なぜ彼女は怒らなかったのでしょうか。なぜたった一週間のことだと声を上げなかったのでしょうか。その答えはこの物語のもう少し先にあります。1974年の秋、引退から1年半が過ぎた頃のことです。彼女は一冊の小説を手に取りました。渡辺淳一さんの阿寒に初です。この小説は1971年から翌年にかけて雑誌「婦人公論」に連載されました。物語はこうです。20年前、冬の阿寒で一人の少女が命を落とします。天才少女画家と呼ばれた時藤淳子、そして作家となった私がかつて彼女と関わりのあった5人の男たちを訪ね歩きます。5人の男がそれぞれの記憶の中の純子を語ります。ある男にとって彼女は純粋な少女でした。ある男にとって彼女は魔性の女でした。ある男にとって彼女は逃げていった女でした。5人の証言は一つも重なりません。そしてそのどれが本当なのかを確かめる方法はもうありません。なぜなら本人は20年前にいなくなっているからです。加瀬淳子さんについて少しだけお話しさせてください。彼女は1933年北海道札幌市に生まれました。10代の半ばで北海道の公募展に次々と入選します。天才少女画家、新聞はそう書きました。絵だけではありません。彼女は文章も書きました。同人誌にも参加していたと言われています。けれども1952年の冬、彼女は阿寒へ向かいます。一人でした。そのまま行方がわからなくなりました。雪の中から見つかったのは3ヶ月ほど後のことです。18歳でした。兄が後に回想を残しています。雪の中の妹の姿はまるで雪の精の人形のように綺麗だったと。そして20年後、同級生だった渡辺淳一さんが彼女のことを小説に書きました。彼女はもう何も言えません。彼女について語るのはいつも彼女以外の誰かです。ここで少し立ち止まって考えてみてください。一人の若い女性がいます。彼女はもう自分では何も語れません。その代わりに男たちが彼女について語ります。そしてそこで語られた姿がそのまま彼女の人生ということになってしまう。それは当時22歳の五十嵐淳子さんが自分自身に起きたことでもありました。
彼女もまた自分で語る前に他人の言葉で決めつけられた女性でした。原作を読んで初めて仕事をやりたいと思った。彼女は後にそう語っています。これを機会に本物の役者になりたい、そうも語っています。
この時彼女はまだ知りませんでした。その時藤淳子という人物に実在のモデルがいたことを。北海道札幌の加瀬淳子さん、1952年の冬に18歳でこの世を去った少女です。そしてその1952年こそ五十嵐淳子さんが生まれた年でした。同じ淳子という名前、一人が消えた年にもう一人が生まれていた。1974年の秋、東宝がこの小説の映画化を決定します。主演の女優を探していました。当初この役は当時の日本を代表する若い大スターに話が行っていたと言われています。けれども作品には裸の場面がありました。その大スターのそばから承諾を得ることはできませんでした。役は宙に浮きました。この時動いた人がいます。引退して2年目の五十嵐淳子さんでした。彼女は東宝のプロデューサー田中治さんのもとを訪ねます。紹介ではありません。事務所の力でもありません。自分で売り込みに行ったのです。どのような言葉で彼女が売り込んだのか、その場のやり取りを詳しく伝える記録は残っていません。分かっているのは、彼女が原作に惚れ込んでいたこと、そしてこの一本に全てをかけるつもりだったということだけです。考えてみてください。22歳の女性が一人で映画会社の受付に立っています。外は1974年の冬です。彼女にはその時肩書きが一つもありませんでした。現役の女優ではありません。所属している事務所も実質的にはありません。そして彼女の名前を検索すれば必ずあの記事の話がついて回りました。その状態で日本最大の映画会社の扉を叩いたのです。肩書きはありませんでした。後ろ盾もありませんでした。噂だけがありました。それでも彼女は行きました。1975年1月17日、阿寒に勝つのヒロインは五十嵐淳に決定したと発表されます。引退から1年9ヶ月、彼女は22歳になっていました。翌1月15日の日刊スポーツは、この決定を伝える記事の見出しに、彼女の言葉をそのまま使いました。倒れてもいい。これ一本に全力。そう書かれています。同じ20年の2月、東京タイムズはこの出来事をこう表現しました。百社根性で金敵を射止めたと。デイリースポーツもまた2月6日の世面で煮取った売り込みと書いています。当時の新聞記者たちはこの22歳の女性が何をやってのけたのかをはっきりと理解していました。この物語はまだ半分も語っていません。もし続きが気になる方はチャンネルに静かに登録していただけたら次の物語もお届けすることができます。そしてあなたは五十嵐淳子さんをどの作品で初めて知りましたか？教師ビンビン物語の先生でしょうか？それとも大河ドラマのあの姿でしょうか？もしよろしければコメント欄に一言だけ残してください。それは彼女への最も静かな追悼になります。
主演が決まった後、彼女はもう一つ決めたことがありました。芸名を変えることです。五十嵐淳というひらがなの名前をやめました。代わりに使うことにしたのは、戸籍に書かれた本当の名前でした。五十嵐淳子。浦和の吉祥で両親がつけたあの名前です。18歳の時に与えられた名前を返して、生まれた時の名前に戻ったのです。撮影は簡単なものではありませんでした。作品には裸の場面がありました。大スターがそれを理由に断った役です。けれども彼女は引きませんでした。相手役を務めたのは当時まだ若手だった三浦智和さんです。
ここで一つ確認しておきたいことがあります。彼女が演じたのは架空の女性ではありませんでした。1952年の冬に実際にこの世を去った人です。その人と同じ純子という名前を持ち、その人が消えた年に生まれた女性がその人を演じる。撮影の間、彼女が何を考えていたのか。それを語った記録は見つかっていません。ただ、一つだけ確かなことがあります。加瀬淳子さんは自分について何一つ語ることができませんでした。けれども、五十嵐淳子さんはこの作品を通して語ることができたのです。自分はまだ終わっていない。1975年6月21日、映画阿寒に立つは東方系の劇場で公開されました。冒頭のポスターの前に立っていた女性が彼女だったのはこの日のことです。ただし、世間の目は必ずしも温かくはありませんでした。復帰が伝えられた1975年の年明け、ある新聞は彼女の記事にこんな見出しをつけています。結婚押し売りという言葉でした。また一部のマスメディアは彼女の復帰の理由を全く別のところに求めました。ある若手俳優に会いたいから芸能界に戻ってきたのだろうと。小説を読んで役者になりたいと思った。彼女はそう言いました。けれどもその言葉をそのまま受け取ってくれた人は多くありませんでした。二十歳の時と同じでした。彼女が何を言っても、他人は他人の物語を彼女の上に貼り付けていくのです。ここで彼女が使った言葉をもう一度見てみたいと思います。本物の役者になりたい。彼女はそう言いました。女優ではなく、役者という言葉を選んでいます。当時、アイドルから女優へという道を歩んだ人は何人もいました。けれどもその多くは事務所が用意した階段を登っていきました。彼女にはその階段がありませんでした。だから彼女は階段のない場所から自分で飛んだのです。倒れてもいい。新聞の見出しになったこの言葉は飾りではありませんでした。失うものがもう何もない人の言葉でした。そして1976年4月、彼女はたった一度だけ自分からすべてを話すことを選びます。雑誌スターのその号に載った記事の見出しにはこう書かれていました。五十嵐淳子が語った私の過去。純粋な少女時代、そして虚飾に満ちた過去から自分を取り戻すまで。自分を取り戻す。その記事の中で彼女は細かいところまで訂正しています。高校在学中にモデルをしていてスカウトされたというこれまで伝えられてきた話は事実ではない。川村高校2年、17歳の夏に家出をして、高校は中退した。
銀座のクラブで1週間だけアルバイトをした。そこで上条さんに会ったが、すぐには芸能界に入らなかった。18歳の誕生日のあと、1970年の秋に東映の撮影所へ遊びに行き、そこで再び会って芸能界に入った。彼女は美しい経歴を自分の手で壊しました。芸能人としては全く得のない行為です。普通なら隠します。普通なら記事が古くなるのを待ちます。けれども彼女は飾られた過去よりも本当の過去を選びました。そしてここに一つ細み深いことがあります。彼女は経歴の細かい間違いを丁寧に訂正しました。家出のことも中退のことも自分から話しました。銀座のクラブのことも隠しませんでした。けれども一周回だったのにひどい書かれ方をしたという言い方はしていません。被害を訴えていないのです。事実だけを順番に並べています。その上でこう伝えたかったのだと思います。これが私です。これ以上でもこれ以下でもありません。なぜ彼女は怒らなかったのか。なぜあの時声を上げなかったのか。答えはここにあります。彼女は言い返す代わりに証明する道を選んだのです。黙って引退し、黙って2年を過ごし、自分で仕事を取り、自分の名前を取り戻し、その上でたった一度だけ自分の口で語った。これが五十嵐純子さん、23歳の答えでした。
阿寒に勝つの撮影と前後して、彼女は一本のテレビドラマにゲスト出演しています。1975年、日本テレビの俺たちの勲章。第14話、雨に消えた点点点という回でした。役名は石島香織。このドラマの主演の一人が当時24歳の中村雅俊さんでした。中村さんは後にこう明かしています。五十嵐さんが撮影の合間に楽屋へ挨拶に来たとき、一目で心を奪われた、と。楽屋のドアが開きます。挨拶の言葉はごく短いものだったはずです。はじめまして、というたったそれだけの言葉。その数秒が49年になりました。周囲は反対しました。当時の中村さんは青春ドラマの主役として絶大な人気を集めていました。結婚すればファンクラブの会員数が激減する。そういう理由でした。中村さんはその反対を押し切りました。翌1976年には松竹の映画東芽で二人は恋人役として再び共演しています。1977年2月1日、二人は結婚しました。五十嵐純子さん、24歳。この時彼女は妊娠5ヶ月でした。そしてこの日から彼女の戸籍上の名前は変わります。中村純子。三つ目の名前でした。同じ年の7月、長男の俊太さんが生まれます。そして五十嵐純子さんは芸能活動を休止しました。自分の足で映画会社を訪ね、自分の口で売り込んで取り戻したばかりの仕事です。手に入れてからまだ2年しか経っていませんでした。その2年の間に彼女は NHK の大河ドラマ、風と雲と虹とにも出演していました。女優としての道がこれから開けていくまさにその時期でした。彼女はそれを自分で著じました。なぜあれほどの覚悟で取り戻したものを彼女はそんなに簡単に手放せたのでしょうか。いいえ、 簡単ではなかったはずです。けれども、彼女が本当に取り戻したかったのは、女優という職業ではなかったのかもしれません。彼女が取り戻したかったのは、自分の人生を自分で決めるということだったのではないでしょうか。だとすれば、女優を辞めるという選択も同じ意味を持ちます。誰かに辞めさせられたのではない。自分で辞めたのです。その後も彼女は時折ドラマに出演しました。山田太一さんの脚本で知られる男たちの旅路、西部警察。時代劇にもサスペンスにも顔を出しています。主役ではありません。物語の途中に現れて静かに去っていく役です。けれども、1982年を最後に彼女は画面から遠ざかります。この時、30歳になったばかりでした。そこからの10年は記録がほとんどありません。雑誌の見出しにもなりません。4人の子供の母親としての10年でした。夫の中村さんはその頃歌手として俳優として日本中を飛び回っていました。コンサート、ドラマの撮影、地方の仕事。家にいなかったのです。朝子供を送り出すとも、夜寝かしつけるのも彼女でした。
ここで気づくことがあります。
二十歳から22歳までの2年間、彼女の名前はどこにも書かれませんでした。30歳から36歳までの6年間も、彼女の名前はどこにも書かれませんでした。一度目は奪われた沈黙です。二度目は選んだ沈黙です。同じように見えて全く違うものでした。1988年、彼女は6年ぶりにテレビの画面に戻ってきます。フジテレビのドラマ、教師ビンビン物語。役は国立京子。このドラマを覚えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。子供たちに勉強を教える明るく少しおせっかいな女性の役でした。このドラマは当時大変な人気になりました。その中にかつて日本中の少年が写真を買い集めたあの人がいることを若い視聴者は知りません。けれどもあの時代を生きた大人たちは気づいていたはずです。その後、パパとなっちゃん、清流伝説、さらに NHK の大河ドラマにも出演しています。30代後半から40代の彼女は、母親の役や優しい女性の役を静かに演じ続けました。もう誰も二十歳の彼女に起きたことを話題にしませんでした。そして彼女自身も二度とその話をしませんでした。テレビ番組で夫との出会いについて聞かれたときは笑いながら答えています。まともな恋愛をしたことがなかったのに、すぐに一緒に暮らして結婚してしまった。自分でも驚きだったと。けれども17歳の夏のことを彼女がテレビで語ったことは一度もありません。1976年のあの一本の記事、あれが彼女が自分の過去について語った最初で最後でした。1999年、彼女は46歳になっていました。この年、夫の中村さんが歌う「あわしい人」という曲のプロモーションビデオに出演します。夫婦での共演は23年ぶりのことでした。そしてほぼ同じ時期に彼女は一つの店を開きます。東京、渋谷区千駄ヶ谷。フラワーショップ、パストーン。花屋さんです。浦和の岸町の電気店の娘が幼い頃に見た一番最初の夢です。その夢を 彼女は46歳で叶えました。五十嵐淳という名前は事務所がつけました。中村淳子という名前は結婚がもたらしました。パストーンという名前だけは彼女が自分でつけたのです。2004年、中村夫妻は銀婚旅行のイメージにふさわしい夫婦としてある賞に選ばれます。結婚して27年が経っていました。おしどり夫婦。世間は二人のことをそう呼ぶようになっていました。かつて銀座という二文字とともに彼女の名前が書かれた紙面のことを覚えている人はもうほとんどいませんでした。けれども2009年4月4日、紙面にもう一度中村という名前が載ります。今度は彼女の名前ではありませんでした。長男の俊太さんが逮捕されたのです。31歳でした。夫の中村さんは会見を開き、深く頭を下げました。そして母である彼女もまた取材に答えています。今回のことは全く言い訳できない。育て方が悪いと言われたら謝るしかないです。彼女はそう言いました。さらにこうも言っています。殴ってやりたい。軽率に薬物を持っていることが情けない。責任感がない。ここで思い出してください。1971年、19歳の彼女は自分について書かれた記事に対して一言も弁解しませんでした。言い返さず、説明せず、ただ黙って去りました。けれども2009年、56歳の彼女は逃げませんでした。謝るしかない、と正面から言いました。自分のことでは黙った人が、子供のことでは頭を下げたのです。
2020年、彼女は67歳になっていました。この年、フラワーショップパストーンは閉店します。21年間続いた店でした。閉店を伝える記事はほとんど出ませんでした。見出しにもなりませんでした。彼女が自分でつけたたった一つの名前は、誰にも騒がれることなく、静かに消えていきました。二十歳の時、他人がつけた名前は、大きな見出しとともに奪われました。67歳の時、自分でつけた名前は、誰にも知られずに、彼女の手から離れていきました。どちらが幸せだったのでしょうか。その答えは本人にしかわかりません。2026年4月28日、五十嵐淳子さんは亡くなりました。73歳でした。死因について事務所が発表したのは、急病という二文字だけでした。具体的な病名は最後まで公表されていません。あまりに突然の出来事だったと発表文には記されています。通夜も告別式も個人と遺族の強い意向により、近親者のみで行われました。自宅への訪問も、親族への取材も、控えてほしいと添えられていました。個人と遺族の強い意向。この一文に注目していただきたいのです。個人の意向。つまり、それは彼女自身が生前に望んでいたことでした。1971年、彼女は書かれました。自分の許しを得ずに書かれました。1976年、彼女は書きました。自分の言葉で自分について書きました。そして2026年、彼女は書かせませんでした。
病名も経緯も最後の日々も何一つ外に出しませんでした。19歳の時に奪われたものを彼女は73歳で完全に取り返したのです。彼女が亡くなって3週間余りが過ぎた2026年5月21日、夫の中村さんは東京三鷹の劇場で開かれたあるコンサートの取材会に出席しました。自身の代表作「俺たちの旅」の51年目のコンサートです。その席で記者が亡くなった妻について尋ねました。奥様はこの作品をどのように見ていらっしゃいましたかと。中村さんはこう答えました。主人の代表作ということで見てくれていました。一緒に映画も見て喜んでくれていました。そこで言葉が詰まりました。一緒に映画を見る。夫の出演した映画を隣に座って一緒に見る。それが49年間彼女が続けづいたことでした。彼女自身もかつて映画の主演女優でした。自分の力でそのツアーを勝ち取った人でした。そのことを彼女は家の中で一度も口にしなかったのかもしれません。同じ席にいた秋野大作さんは集まった人たちにこう呼びかけています。雅俊君が少しへこんでおりますので、励ましに集まっていただけたらありがたい、と。19歳の時、彼女は自分の過去を他人に書かれました。23歳の時、彼女は自分の過去を自分で書き直しました。そして73歳の最後に彼女は自分の最後について何も書かせませんでした。沈黙。それは彼女が生涯で3度選んだものでした。1度目は逃げるための沈黙でした。2度目は証明するための沈黙でした。そして3度目は守るための沈黙でした。夫の中村さんはコメントを発表しました。俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きていこうと思っているので、今はただ静かに見守ってください。三女の中村梨沙さんも心境を明かしています。未だ心の整理がつかずにおります、と。1975年6月、映画館の前のポスター。そこに書かれていた、五十嵐純子という名前。あれは事務所が与えたものでも、夫が与えたものでもありませんでした。浦和の吉祥の電気店の両親が生まれたばかりの娘につけた最初の名前です。彼女は一度その名前を手放しました。そして22歳の時に自分の力で取り戻しました。2026年4月28日、新聞に載った名前は中村純子。けれども多くの人がこう呼びました。五十嵐純子さん、と。彼女が自分の足で歩いて取り戻したあの名前で。
五十嵐純さんは与えられた名前で日本中に愛されました。
五十嵐純子さんは奪われた名誉を自分の足で取り戻しました。
中村純子さんはその両方を胸にしまったまま49年間一つの家庭を守りました。三つの名前、そのうち二つは他人から与えられたものでした。
けれども最後の名前だけは彼女が自分で選んだものでした。
名前とは何でしょうか。他人が私たちを呼ぶための記号でしょうか。それとも私たちが自分は何者かを自分に言い聞かせるための言葉でしょうか。
その答えは本人にしかわかりません。あなたにもいつか名前が変わった日があったかもしれません。結婚した日かもしれませんし、生まれた家を出た日かもしれません。もしよろしければ、そっとその日のことを思い出してみてください。
五十嵐あちこさん、その姿を懐かしく思い出される方も多いのではないでしょうか。あの時代を一緒に過ごしたご友人と語り合うきっかけに、あるいはあの時代を知らないお子さんやお孫さんに伝えるきっかけに、この物語がなれば幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの物語があなたの心のどこかに触れることができたなら、いいねとコメントでその思いを残していただけませんでしょうか。あなたが五十嵐純子さんをどの作品で知ったのか、どの場面が心に残っているのか、一言で構いません。そしてこのような昭和を生きた方々の静かな物語をこれからもお届けしてまいります。もしよろしければチャンネル登録をしていただけたら嬉しく思います。それではまた次の物語でお会いしましょう。おやすみなさい。